高田秀のフィールシューナイス。皆さんこんばんは、高田秀です。高田秀のフィールシューナイス、この番組はリスナーの皆さんが明日から笑顔にあふれたフィールシューナイスな1週間を過ごせるように、私高田秀が興味のあることをまったりとお届けしていく番組です。さあ、ということで本日は皐月賞が開催されましたね。 G1 がどしどし始まっていってます。どしどしで合ってる？どんどん始まっていってますけども、あの競馬の番組を見てくださってる方ならご存知の通り、土曜日は本当に調子がいい、引き続き調子がいい。先週もね、今ちょっと4月の頭なんですけど、先週のね中継の時も、生まれんボックス、相変わらず生まれんボックスで土曜はね、で66倍くらいかな。何がすごいってちょっと自慢していいですか？何がすごいって、そのあの中継の中ではですよ、私たちは1個しか予想を出せないわけですよ。でその1個をこうバシッと当てるこのかっこよさこれをちょっとね知ってほしいとか言ってね、8年目ですけど、この競馬の番組やってからこんなこと初めてなんで、まあ、たまたま説はあるんですけど、いやでも嬉しいですね、気持ちいい。ただ6月の末までちょっと今回収率をね、もう一人の MC の海藤愛子さんとはこう競ってるんですけど、まあ愛子さんは穴狙いで来てるので、一発当てられると逆転される可能性が大いにあるっていうので、ちょっとドキドキしているんですけど、まあでもね、このままコツコツコツコツと当てていって、もうね勝ちたいとかじゃないんですよ、自分に勝ちたいやっぱ100超え目指してでプラスにしたいっていうので、まあ皐月賞とかね、そう日曜のメインはめっぽう弱い私なので期待はしていないんですけど、土曜日に関しては皆さん乗ってくださいあでも怖いか、全乗りはやめて、全乗りはやめてください。そんな私がですね、今日はジム帰りなんですよ。もうここに来てからずっと一人で暑いってスタジオ入ってずっと言ってるんですけど、そりゃ暑いんですよ。だってジムで動いて、あのサウナ入ってお風呂入ってきてるんで、そりゃ暑いに決まってるんですけど、なぜ私がパーソナルのジムは行ってるんですよ。なぜならそのお兄さんと、いやあの予約してるから行かないとなんか迷惑じゃないですか。だから無理くり行ってるんですよ私は。でも今日は別にパーソナルでもなければ自発的に動いて、最近ここ毎日行ってるんですけど、なんでねこんなにジムに目覚めたかというと、あの町中華でやろうぜが、オーラスト会が先日オンエアがあったんですよ。でまあ、すごいあのスタッフさんの愛のある編集で、こう5年前の映像とか、初回の時の私の映像、まあ、26、7の時の映像と、まあ、5年後の町中華姉さんの映像がこう割と交互に流れてたんですけど、5年前が痩せすぎててなんか悲しくなったんですよなんか違う意味で泣いたみたいなテレビの前で。いや編集も素晴らしくて、本当に愛にあふれた、こんなによく送り出してくださる番組があるのかというぐらい本当に心があったかくなって泣けたんですけど、もう一つ別の理由で泣けて、太ったなみたいないや太ってはいないんですけど、痩せすぎてたんですよね20代半ばの時って。だから5年前の映像とこう今の映像交互に出されるとちょっと、あ恥ずかしいって思って、デブじゃんって思ったんで、それで今ジムに一生懸命通ってて、で食生活も友達とね夜ご飯行く時も焼き鳥かそば、今日はちょっとお寿司行くんですけどだからジム行ってきました。だから40分間結構なもう競歩の速度でウォーキングマシン有酸素40分やって、その後腹筋のこうマシンで腹筋30回と、あと横っ腹 のこう筋トレのマシンを 15×2 セットやってきて1時間でサウナ入って今なわけなんですけど、痩せるかな、痩せる、どんぐらいで痩せんだろう。2キロ落としたいんですよね。だからちょっと少し痩せたなって思ったらこう中継とか見てて痩せたって言ってくださいそしたらこうやる気出るからいやでも初めて、生まれて初めてダイエットしましたね。あんまりね太りにくい体質だったし、そんなに食べる方じゃなかったんで、ダイエットとかはしたことなかったんですけど、やっぱね30超えるとつく肉がなのでダイエットを始めたので、皆さん馬券の応援と私のダイエットの応援をどうぞよろしくお願いいたします。痩せたら痩せたって言ってくださいということで、これから30分間番組を聞きながらゆっくりお過ごしください。
FM924 AM1422 ラジオ日本高田秀のフィールシューナイス。
FM924 AM1422 ラジオ日本高田秀のフィールシューナイス、高田秀がまったりとお送りしています。今週はここでリスナーさんからいただいたメッセージをご紹介します。まずはラジオネームしんじさん、いつもありがとうございます。しゅうさんこんばんは。千秋庵の山親父はもちろん知っていますよね。可愛いクマさんが出ているあの CM が26年ぶりに復活しました。大幅な変更はないけど、リニューアルをして新しい山親父の CM ソングは元ジュディ&マリーのユキさんが歌っています。これだけでもびっくりだけど、新しい CM のプロデュースには蔦谷好位置さんが参加していて、この2人がタッグを組んで出来上がった CM はいい感じです。 YouTube でも見れるのでもう何回も見ちゃって、新旧 CM を繰り返し見るほどドハマりしています。とこれ、あの北海道以外の方ご存知ですかね。先週あの山親父っていうあのお菓子なんですね。北海道ではもう知らない人はいない、本当白い恋人ぐらい、あのもうみんなが知ってる先週あの山親父っていう、こういうフレーズの CM がもう私が本当に生まれた時から流れてる超老舗のあのお菓子メーカーなんですけども、この曲はあの結構なんか誰が歌ってたんだろう、結構なんか声優さんみたいな、なんか誰っていうこのジリマニのユキさんみたいな、そういう多分著名人の方ではないと思うんですけど、でもこれ新しくなってジリマニのユキさんが歌うって、私もびっくりして今このメッセージを読んで、でねちょっと YouTube で見てみたんですよ。めちゃくちゃ可愛い CM にリニューアルされてて、で昔の何年前だ26年前のその先週の CM も別に可愛いんですよ、すごい。でもちょっと昭和チックっていうか、なんかちょっとこう昔のアニメのタッチなんですよね、絵が。でも今回はそのちょっと令和っぽくアレンジされてて、でも昔ながらが残ってて、でユキさんのあの歌声、歌詞と曲は何も変わってないんですよ。すごいグッときた。私結構その地元帰って北海道の CM 見るのが好きなんですよ。そうなんか小さい時を思い出すっていうか、やっぱ曲でなんかこうほっこりしたりなんか思い出したりするじゃないですか。だからこそこの山親父の CM も好きな CM の一つだったの。別に CM 好きとか今はないけど、北海道の CM に限ってはすっごい大好きなんですよ。北連の CM とか、そう北連もこっちないですよね、北海道限定だったり、あとセコーマートの CM とか、あと北ガスの CM とかいっぱいあるんですよね。なんかそれを見るのがすっごい好きだから、リニューアルされた千秋庵の山親父の CM 見たいな。なんかこうふと流れてくる感じがいいんですよね、テレビ見てて CM で、あっていう、あっ千秋庵だ、教えてくださってありがとうございます。これはちょっとまた私も新旧リピートしてみる気持ちがわかるし見ます。なんかでもね少し 寂しい気持ちになったりも、なんか昔の CM 見たりするとなんか当時を蘇って寂しくなったりすることありません？なんか特に悲しい記憶とか寂しかった記憶とか別にないのに、なんか昔を思い出してなんかなんて、なんかこうなんとも言えない気持ちになるっていうか、そういうのありません？ありますよね。よかった、私だけじゃなくて。そういう気持ちにさせてくれる泉州庵の山味の CM なんですけど、久しぶりに食べたい。もう昔すぎてどんなお菓子か忘れちゃったんですけど、皆さんもぜひ食べてみてください。そっか、新次さんは北海道の方なんですね。ありがとうございます。そしてラジオネーム、あ、中健さん、しゅーちゃん、最後の最後にタマさん、あかねちゃんとおなじみの3人が番組で揃いましたね。町中華でやろうぜですね。2人の卒業発表の後にまた揃うとは思わなくてびっくりしましたが、やっぱりこの3人がいないと寂しいです。しかし新しい2人が新しい町中華を作り上げることを期待しないわけにはいきません。しゅうちゃんを卒業生としてゲスト出演期待していますと。そうなんです、先ほども話した通りオーラスト会がね、本当に私はうっすら泣いてたけど、まあうっすら結構泣いてたけど、あかねちゃんが泣きすぎてそのカメラがこう回ってない時も、まあ、みんなでその後打ち上げみたいなこうサクッとしたんですけど、あかねちゃんが泣きすぎて応援吐いてて私はそれを見て笑ってたんですけど、いや楽しかったですね。5年間あっという間だったんですけど、まあとはいえこの番組本当再放送がねあるので、新作会はないにしてもちょこちょこ私も伝道師も出ると思うので見てみてください。あとそう、新しい子が一人がアミューズのあかねちゃんの後輩なんだけど、もう一人がね私友達だったの。さあ、樋口ひなちゃんっていう元乃木坂46の、私全然知らなくて、えっと思って、なひかいって思って、そうですね、3人が揃った最後の回見てくださってありがとうございました。また確かにね、いつかねなんか2人ともスケジュール合わないとかピンチヒッターとかで行けますもんね、私かあかねちゃん。あとなんかコラボとかね、なひと私とかさ、アミューズの2人でとか、そういうのもあるかもしれないので、ぜひ楽しみにしていてください。そしてもう一通どうしよっかな。あ、じゃあラジオネーム平さん、しゅうさんこんばんは。あ、この間の大阪の前乗り、2日前乗りはすごいですね。空いた1日を有効に過ごすしゅうさんのポジティブさが素敵です。ありがとうございます。旦那さんのお父さんお母さんも嬉しかったでしょう。しゅうさんをポジティブにさせる要素、元気の源みたいなものは何ですか？元気の源、あ、でも前も話したかもしれませんが、まずはねやっぱコーヒー、朝は本当コーヒーを飲むと目が覚める、で、あ、一日頑張ろうってまず思うから、朝起きてブラックコーヒーに牛乳を割る、ミルクコーヒーを飲むことがポジティブ要素かも。でもちょっとカフェインは取りすぎると良くないって、胃に負担もかかるし、だからさっきもここのスタジオに来るときにローソンとセブンを通り過ぎるんですけど、ローソンで一回立ち止まってどうしよっかな、でも今日カフェイン取りすぎてるなと思ってローソン通り過ぎて、でまたセブンの前に来て、あ、で一回入ったんですけど、いや、やめとくかと思って一回出て、でまた信号待ってて、いやと思ってまたセブン戻って、いやでもいいやって思って結局何も買わずにここ来たんですけど、朝はね OK にしてるんですけど、カフェインをね取りすぎは良くないから、ちょっと今飲みたいからポジティブさが低下してるかもしれないだって今日買ってこなかったんですよ。あとはやっぱりポテトですね。犬、もう家の中に二人きりでいても目が合うたびに可愛いねって言うんですよ、私が。もう目が合うと可愛い可愛いって言ってくっつきに行くんですけど、 なんかポテト最初は嬉しそうなまんざらでもない顔してるんですけど、だんだんうざそうにしてくるからうざいんだろうなって思ったら離れるようにしてるんですけど、でもやっぱりポテトを眺めてるだけで元気になるし、嫌なこととかなんか落ち込むことがあっても、一人暮らしの時はもうそのまま引きずるわけですよ、家帰って。でも今はドア開けるとポテトが玄関でキラキラな顔して待っててくれるから、それで吹き飛ぶ。だからペットですね、元気の源みたいなものは。あとは今ダイエット中だから本当はね、ご飯とか言いたいところですけど我慢しておきます。犬ということですねということで皆さん、たくさんのメッセージありがとうございます。皆さんの日常や私に聞きたいことなど、どしどしメッセージを送ってください。以上、メッセージ紹介のコーナーでした。
高田秀のフィールシューナイス、高田秀がまったりお送りしています。
お送りしています、高田秀のフィールシューナイス。ここからはこのコーナー、シューホースクラブ。このコーナーは私が競馬で気になったレースや馬について話したり、競馬の歴史や知識を改めて勉強しようというコーナーです。さあ、本日は皐月賞でしたよね。きっと私は当ててはないと思うんですけどだって日曜日当たんない。まあ当ててたかもしれない。皆さんももしかしたら納得の結果だったんでじゃないでしょうか。ちょっと事前収録なので今はわからないんですけども。ということでですね、今日は皐月賞にまつわるリクエストが来ているのでご紹介していきます。神奈川県横浜市のラジオネーム、パープレスサマーさんです。しゅうさん、こんばんは。私が思う皐月賞ベストレースといったら、アグネスタキオンが勝った皐月賞です。結局このレースが最後のレースになってしまいましたが、もし無事だったらクラシック3冠があったと私は思っています。アグネスフライトの判定で、血統的にも期待されていたアグネスタキオン、種馬になってからもダイワスカーレットなど種母馬としても優秀でした。ぜひシューホースクラブで聞かせてくれませんか、よろしくお願いします、ということで、アグネスタキオンが勝った2001年の皐月賞をピックアップしたいと思います。アグネスタキオンってもちろん耳にしたことはあるけど、そっか、その皐月賞が最後のレースになってしまったっていうことはちょっと知らなかったので、まずはアグネスタキオンがどんな馬だったか振り返りたいと思います。アグネスタキオンを語るには血統から。おばあちゃんはオークスを制したアグネスレディ、お母さんは桜花賞を制したアグネスフローラ、そしてそんなお母さんから生まれたのがアグネスタキオンでした。1歳上のお兄さんは日本ダービーを制したアグネスフライトがおり、とにかくクラシックから結果を残す一族だったのです。アグネスタキオンも相当な期待をかけられていました。アグネスフライトもアグネスタキオンも管理していた長浜博之調教師は、日本ダービーを勝ったアグネスフライトよりもすごい素質、三冠を狙える素質を持っていると感じていたそうです。そんなアグネスタキオンのデビューは2歳の12月。デビュー戦は後方からまくり気味に上がっていって、最終的には3馬身半つけて勝利、すごい。2戦目はホープフルステークスの前身、ラジオタンパ杯3歳ステークスに挑戦します。ここでも道中スローペースと見ると、まくり気味に上がっていき、あのジャングルポケットと黒船を抑えて優勝します。めちゃめちゃ強いじゃないですか、ジャンポケと黒船を抑えて優勝。明け3歳初戦は弥生賞、後の菊花賞を制することになるマンハッタンカフェを4着に置き去りにし、2着と5馬身差をつける圧勝でした。めっちゃ強い。そして迎えた皐月賞、アグネスタキオンは単勝で 1.3 倍の支持を集める一番人気に押されていました。 共同通信杯を勝って挑んだジャングルポケットは2番人気で 3.7 倍、3番人気はアーリントンカップを勝ったダンツフレームでしたが 16.8 倍。もはやアグネスタキオンかジャングルポケットの2強という様相でした。さあどのような結末を迎えるのか、当時の実況をお聞きください。はい、ということでアグネスタキオン直線入ってすぐ先頭に立ち、そのまま押し切って無敗の皐月賞制覇ということですね。4戦4勝、わー強ーい。え、ジャンポケは何着だったんだ、2着あ、違うの、3着だったんだ。へー、アグネスフライトと兄弟でクラシック制覇だということで、いよいよ兄弟でねダービー馬になることも現実味が湧くようになりましたが、その後の調教で屈腱炎を発症し、日本ダービーは回避、そして残念ながらそのまま引退となってしまいました。引退後は種牡馬となり、こちらでも実績を残しました。メッセージにもありましたが、ダイワスカーレットを筆頭にNHK マイルカップを勝ったロジックや、エリザベス女王杯を勝ったリトルアマポーラ、キャプテントゥーラは皐月賞を勝って親子で皐月賞制覇を達成し、ディープスカイはアグネスタキオンが走ることができなかった日本ダービーを制しました。順調な種牡馬生活を送っていたアグネスタキオンでしたが、2009年心不全により11歳という若さでこの世を去ってしまいました。現役生活も一生も短く太く生き抜いたアグネスタキオン、一瞬ともいえるその輝き、多くの競馬ファンの心に刻まれていたと思います。無敗ですからね、4戦4勝、負けることなく種牡馬となって余生を送っていたということなんですね。強い馬でしたね。ということで今回は2001年の皐月賞について取り上げました。以上、週報スクラブのコーナーでした。
FM924AM1422 ラジオ日本高田州のフィールシューナイス。
お送りしてきました高田州のフィールシューナイス、そろそろお別れのお時間です。ここで私からお知らせです。私がプロデュースしているお酒秋花2023発売中です。缶タイプもね出ているので、ぜひぜひチェックしてみてください。あとは YouTube チャンネル高田州のほろ酔い気分、こちらも、Vlog だったり、あとは競馬の予想、ゴルフとかもね更新していこうかなと思ってちょっといろいろ考えてるんですけど、ぜひチェックしてください。続いて番組からのお知らせです。番組では皆さんからお便りを募集しています。現在募集中なのはリスナーさんにとってのベストレース、そしてベストホース、競馬にまつわるトリビア、皆さんの秀逸な一品、皆さんの日常や私に聞きたいことなど、宛先は shu@jorf.co.jp、 shu@jorf.co.jp です。あなたからのメッセージお待ちしています。そして番組 X もやっています。 shu_radio で検索してみてください。では来週もまったりしましょう。この時間のお相手は高田秀でした。いい夢見てね。